Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三鷹織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、2025年も終わりです。本当に早いですね、1年ね、経つのがね。皆さん、年末の掃除だったり、ね、今年やらなきゃいけないことどうですか？全部終わりましたか？私はね、もうどうせね、いや、できないからって思って、ここ数年はね、なんか今年はこれやるとかあんまりね、決めないようにしてます。ですから、目の前のことを一つ一つなんかこう片付けていくっていう感じでね、ここ数年はやらさせていただいてます。なんかそう決めちゃうと、それをやらなきゃいけないっていうことで急ぎでやらないことも出てきちゃったりなんかで、それがね、おろそかったになっちゃったりとかってするじゃないですか。ですから、とりあえず今目の前にあるものを一つずつ片付けていかなくちゃなということで、それをね、やるように心がけてます。まあ、本当になんかこれやらなきゃって思う時に限って、新たないろんなことが起こって、あ、こっちが先だなんて出てきますもんね。まあ、ですからね、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、とりあえずまだ残すところ数日、今年もあるので、お掃除はしようかなって。私、お掃除好きじゃないね、お掃除はしなくちゃなって思ってる、もう2025年も終わりの三鷹織でございます。ということで、今年最後の放送はですね、どんな放送になるのでしょうか。ぜひ皆様、最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。それでは今日も行ってみましょう。ビームアンテナ。この番組は FM バルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ。ビームアンテナ on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってるんですが、今日はもう年末ということで、なんと最初からご登場でございます。羽田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、もう1年も終わりですね。
本当、毎回言うんですけど、早いですね。
早いですね。いや、本当にこの年々1年が過ぎるのが早くなっていく感じです。
早くなって、で、全然お正月の準備をしていないまま、もうこの時期になってしまったっていう感じでね。
そうなんですよ。
どうしようかと思ってんですよ。
いや、ですからね、なんかの年賀状もなんか書かずに終わりそうな雰囲気だしって感じで ね。
そうなんですよ。なんかいっぱい積み残しちゃってね、どうしようかなと思っています。
なんかね、もうずいぶんやっぱり昔の方がこう、正月正月っていう正月感がありましたよね。
うん、そうですね。なんか世間も全部ね、正月、クリスマスが終わったらもう正月準備、ね、ゆっくり過ごそうみたいなあれになったんですけども、うん、なんかこう、キレが悪いような感じで。
確かにお正月っぽさは出てはきたんですけど、うん、昔ほど正月正月っていう、そういうあれがね、ない感じがするのかなって。
うん、そうなんですよね。ね、
なんか日々淡々とこう、同じようなパターンでね、リズムで生活をしていて、ね、いつの間にか暮れになっちゃったみたいな感じ、うん、
そうですね、うん、ちょっと年を取ってきたせいかもしれないなと思いつつも
さ、そんなですね、アマチュア無線業界のこの2025年を今日は締めくくらせていただこうということで、はい、今年の話題を羽田さんにはね、何が話題だったかということで、はい、はい、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。ですね、ハムライフ .jp で、2025年に出した記事をアクセスが多かった順にどんな感じかなっていう集計を今やってるんですね。
はい、
で、これはお正月になったらハムライフ .jp の方で2025年の記事ランキングっていうことで出す予定なんですけども、
はい、
集計のまとまったところでちょっと公開をしていきたいなと思っております。
ほうほうほう、はい、じゃあこのラジオを聞いてればちょっとは先取りできるかな、
うん、そういうことですね。はい、はい、2025年だいたいね、1400本ぐらい記事を出してんですよ。
おー、
ですんでね、1日だいたい4本ぐらいは何かしらの記事が、出てるんだなというので、ちょっと改めてびっくりしたんですが、
はい、
その中で、まあ、あの一つ一つの記事がどれぐらい読まれたっていうのはあの集計ができるので、やってみたんですけどですね、1位から10位までまずとりあえずランキングを集計しましょうということでやりましたところ、
はい、
なんと電波法違反関連のニュースがですね6本入ってしまいました。
10本中6本。
でもね、去年もしかしたら10本中7本だったような気がするんで、ちょっと今年、今回2025年の方が少しマシなような気がしますけども。
なんで皆さんそんなね電波法違反が関心なんでしょうかね。
不思議なんですけど、でしかも今年はですね1位から3位までを独占して電波法違反の記事が、入っています。
はい、
いやで、まあ、あの一応ランキングそうなったんで簡単にここはさらっとあの3本ご紹介します。
はい、
栄えある第1位がですね、12月の3日なんですけども、免許を受けずにアマチュア無線機を設置して無線局を開設運用したということで、北海道の北見市のですね66歳の男性が、4アマの資格を持ってるんですけども、従事停止17日間の行政処分を受けたっていうこの記事がですね、なんかすごく他の記事よりもぐんぐん伸びて、
なんでもない記事ですけどね。
あのこう言っては失礼だけどよくある電波法違反の記事で、あの大型の車につけていて電波監視で見つかったっていう話なんですけども、
はい、
皆さん何かピンとくるものがあったんでしょうか。
はい、ハイアル1位がこれですね。じゃあね、
ハイアル1位が、この方に表彰状を送らないといけないかもしれません。
そして2位が、
はいはい、2位がですね今度関東総合通信局です。3月の話なんですけども、やはり、ですね、地元の警察と一緒に電波監視を行った結果ですね、3アマと4アマの資格を持つ58歳の方と4アマの資格を持つ52歳の方がですね、どちらもその免許を受けていないアマチュア無線機で、車に積んで送信できる状態になっていたということで、従事停止48日間の行政処分を受けたっていうニュースになります。
期間的には1位の人よりすごい長いですね。
そうなんですよね。あの総合通信局ごとに何か違いがあるのかとかね、多分何かしらの基準がそれぞれあると思うんですけど、本当によくわかりません。
はい、はい、これが2位です。
はい、で3位がですね今度東海総合通信局です。10月の話なんですけども、三重県の伊賀警察署というところと一緒に、不法取り、無線局の取り締まりをやってですね、やはりあの免許を受けない、アマチュア無線機器を、自分の車に積んでいた、奈良県の64歳の人を電波法違反容疑で摘発したと。でこれはね、あの使ってる無線機がすごく新しくて、今の現行商品のセパレート型の、モビル機を搭載してたんですね。
はいはいはい、
ですのでその辺がもしかしたらあの注目を集めたのかもしれません。
あ、最新の機種だったっていうこともあるのかなっていうのかな。
そうです ね、
はい、まあまあ、とりあえずこれが 1,2,3 位ということで、ね、あの読んで、いや、読んでみると、ああ普通だなみたいなね。
そうなんです、本当に私が謝るのも変ですけどすいません本当に皆さん。
はい、これが電波法の方のね、ランキングでございまして、次は何、はい、次は何、どういう、はい、
ですね、ちょっと視点を変えまして、はい、じゃ あ, あのもうちょっと皆さんの興味のあるところで無線機の記事で何が一番人気だったかっていうのをですね、はい、やってみました。
はいはいはい、
はい、そうしましたらですね、無線機の1位はですね、あの今年の5月に八重洲無線があの FTX1 シリーズ3タイプを正式発表したよっていうニュースが、トップでした。
はあ、やはりねこれ結構ね、昨年のハムフェアでなんかお披露目したんですもんね。
はい、そうなんです。で、その時は昨年のハムフェアではあのポータブル機の状態の FTX1F という型番の機種だけお披露目をしてたんですよね、参考出品で。でところがこの5月に発表してみたら、なんとそれはFTX1 フィールドという一部 の, モデルで、後ろにハイパワーの パワーアンプがガッチャンコできる50ワットタイプのオプティマとか、100ワットの DX とかっていうのが、この時初めて公開になったんですね、
うん、
でなんと新製品はその3兄弟だったということで、
はい、
皆さんびっくりっていうような感じで多分、うん、あの注目を集めたんだと思います。
これはでも本当話題というか無線化にとってはなんか、ね、夢のような機会ですよ本当にね。
そうですね、うんうん、あの本当にそうきたかすげえのが出たっていうふうにはね、うんうん、思いました。
そうですね、じゃあこれが無線機能の中では1位、はい、
はい、
そして2位は、
はい、第2位はですね、あのちょっとこれ意外なんですけども八重洲無線がですね、7月に351メガのデジタル簡易無線機のハンディ機なんですが、うん、SRG580 っていうシリーズを出したんですね、うん、
はい、
これがですね、あの並みるアマチュア機を押しのけて第2位に入りました。
ほう、うん、なんか何でもなさそうなんですけど、なんか関心があったんですかね、
う
ん、これもね。
そうですね、ちょっと小型で出力2ワットで上空用のチャンネルも使えるっていう特徴はあるんですけども、うん、あまりここのところライセンスフリー無線の新製品が出ていなかったので、
はい、
そういう意味であのライセンスフリー無線が好きな方にも、あ、新製品だっていうことで注目されたのかもしれません。
あ、そうかもしれないですね、はい、
うんうん、
はい、じゃあ次3位、
3位、ですね、今年の3月に JVC ケンウッドが、西日本ハムフェアの会場でですね、144と430のモービル機 TMD750 シリーズの日本向けのチラシを初めて配りましたっていう記事が、第3位です。
チラシを配った、
うん、はい、これもあのハムフェアの2024年であの型番もないちょっと真っ黒一色のモックアップをあの展示してたんですね。
はいはいはい
はい、でアメリカの方ではちょっと早くあの展示会でチラシを配ってたんですけども、うん、日本で の, あのお披露目っていうのがなかなかなくてですね、うん、この西日本ハムフェアでチラシを配ったのが、日本向け TMD750 の、まあ、言ってみれば初お披露目、こういう型番で、日本で出しますよっていうことをアナウンスしたきっかけになったんですね、
うん、やはりね無線化の方実機見るのも一番、まあ、いいですけど、意外と皆さん各会場でパンフレットってお持ちに帰る方いらっしゃいますもんね。
うん、やっぱりね、あのなんとなくあれパンフレットもらうと嬉しくなっちゃうんですよ。
そうそうそうそう、分かります、ね、分かります。大事になって持って帰って、はい、ああこれかって、またお家行って眺めるのがね。
ね、そうですそうです、うん、私もやってます、
やってます。こういうのが気になって、でもう一つぐらいいけちゃうかな、
はい、あ、了解です、もう一つはですね、第4位、アイコムがハムフェア2025の会場で、IC7300M2 を発表しましたっていう記事が、第4位です。
あ、なんかもうちょっと上位に行くかと思ったら4位だったんですね。
うん、そうなんです、IC7300M2 については前に出ていた IC7300 の、まあ、モデルチェンジ版ということで、いろいろな機能がついて受信性能も向上させたということで特徴なんですが、
うん、
多分ですね、やっぱりお披露目、うん、参考出品からじらされてじらされて、それでどんなもんだろう、まだ出ないかなと思ってるところにポッと情報が出るとなんか伸びるんじゃないかなと。で、この7300M2 の場合はもう完全にそういうあれがなくて、サプライズでいきなりハムフェアの会場で発表したんで、
うんうん、
そのじらしがなかった分ですね、ちょっと伸びなかったのかなという感じもいろいろ、しました。
各メーカーの戦略もある感じなんですね、じゃあね。
そうですね、はい、そうですね、
わかりました、うん、じゃあ今日はですね、もうこの後もまだまだ話しきれないこといっぱいあるでしょうから、はい、後半も羽田さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあそれではここで一曲聴いていただきましょう。ユニコーンで雪が降る街です。それではどうぞ。
Thank you.
76.2 FM Paloon。
さあ、それではハムライフ .jp 羽田さんと後半も行ってみたいと思います。羽田さん、よろしくお願いします。
はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、前半はね、いろいろ違法の電波違反の話と新機種とね、新製品の話をしましたけれど、はい、さあ後半はどのような話になりますか。
はい、ハムライフ .jp が2025年に出した記事のランキングから、拾っておりますけども、2025年に話題になった記事っていうのをちょっとピックアップしてみました。
はい
はい、まずですね、電波法違反のすぐ下ぐらいなんですけど、総合の第5位なんですが、注目を集めたのがですね、10月1日の記事です。無線局の電子免許証今日からスタートっていう記事なんです。
はい
はい、今年ね、話題になりましたよね。あの紙の無線局免許証がなくなって完全デジタル化する、それはどういうものみたいな感じで、で、話には聞いていた方も多分いらっしゃると思うんですけど、現物の電子免許証がどんな形で表示されるのか、どうやってダウンロードされるのかっていうのは10月1日までよくわからなかったんで、はい、それをいち早く記事にして、これが電子免許証の公式の、コピーですみたいな感じでご紹介したのがタイムリーで、まあ、皆さんも免許証のことなんで注目したいということでですね、多分たくさん見てくださったんじゃないかなと思います。
はい、でこれね、実際にやってみたんです私。
あ、そうですか。
10月以降にちょっと新製品が買ったもんで、はい、それを登録しまして、はいはい、で、はい、登録してその免許証を紙じゃなくて電子で申請でこう出るようにやったんですけど、はい、なんか申請してすぐ OK が出て、はいはい、なんか免許証を印刷したいからなんかこうやろうかなと思ったらね、出てこないんですよ。あれ出てこないね、なんでだろう、はい、なんでだろうって言ってて、はい、まあ夜だったんでそのままにしちゃって、次の日になったらちゃんと画面上にその免許証の免許証が見られるようなそういうアイコンが出てきましたね、はい、あれなんかすぐだからやったからすぐやっても出なかったんですよ、夜中は。
あ、じゃあ一晩待たされて前日の分をなんか処理して翌日から出るような感じになるんですかね。
そうですね、だから翌日になったら同じ画面開いたらPDF とかそういう風に開けるように、
はいはいはいはい、
アイコンができたよみたいな、それが表示されたよなんて言ってうちの局長さんが言って、だから夕べ出ないね出ないね、なんでだろうねなんでだろうねとか夜のうちに言ってきたら、だから皆さん慌てないで少し時間を置くといいのかもしれないです。
あ、そうですね、特に最初のあたりはね、かなりやっぱり見たいっていう方がいて、閲覧申請かなんかも混雑してたみたいですし ね、もうちょっと落ち着いたのかな、だんだん電子免許証がね、もう身近なものになって、うちもとうとう紙からこれになりましたみたいなね、お話も聞くようになりましたし、
そうですね、だから、今までの紙と同じような感じにこう印刷して出したら、あ、こんな形は同じだなみたいな感じで出てきましたよね。
そうですね、
はい、
私もプリントしたのと、スマートフォンで見れるのと2種類用意しております。
そうですね、なので皆さんもしやられた方でも出ない出ないと慌てずに少し待っていただくと出ると思います。そういうのが私の、
ね、
はい、経験から言わせていただきます。あ、慌てちゃいけないということですね、何もね。
そうですね。
、はい、なのでぜひ皆さんも、あ、意外とそれだけ難しくなくて簡単にもうちのおじいちゃんでもできたなって感じでしたから大丈夫でしたよ。
うん、もうそうやってだんだん身近なものになっていってね、昔は紙の免許証があったんだよっていう、昔話になってくるのかもしれません。
そうですね、はい、なのでこんなのが皆さん関心があったってことですね。
はい、
はい、さあそして次には、
はい、次はですね、また総合通信局の話なんですけども、今度は電波法違反とはちょっと違ったニュースで、
はい、
今年の3月の終わりに出した記事なんですが、 北海道総合通信局が、3年間にわたりアマチュア無線局や業務用無線に関係する、免許申請の処理762件を怠っていた、無線通信部の職員に対して停職1ヶ月間の懲戒処分を公表したっていう記事なんですね、うん、これがね、うん、ありましたね。ことが発覚したのはね、2024年の11月なんですよ。
はいはい。
で、この職員が、2021年から3年間、合計762件、アマチュア無線とか業務用無線の関係の免許処理を、うん、まあ、怠っていたっていうことなんですが、2024年の11月に分かって異例のお詫びを総合通信局が出したんですけども、うん、それに対する処分っていうのが、まあ、年度末の3月の終わりに行われたっていうことで、この方は停職1ヶ月それから監督責任者、多分もっと偉い方々だと思うんですけども、はいはいはい、勧告とか厳重注意とか注意っていうような処分を、うん、まあ、受けたということで、公表されました。
これでも3年もの間アマチュア無線とかのそういう方たちもなんか免許の申請いろいろ出してたと思うんですけど、来ない来ないってなんかもうちょっと前に騒ぎが出なかったんですかね。
どうなんですかね。もしかしたら問い合わせの来たものだけ処理をしたのかもしれませんし、この人が、
ね、
うん、だから、ずっと置きっぱなしにしてたんじゃなくて遅れていたけども少しずつ
やっていた
と、やってたのかな、
かな、
どうなのかな。
まあでもこれね、北海道の話でしたけど、いろんな総統さんでなんかいろんな集まりごと行くと、そこの官庁の方が、はい、申し訳ございませんでした、はい、だって北海道のことでしたけど謝ってましたね。
あ、そうですね、はい、それありますね。去年のね、12月の JAL のパーティーにいらっしゃった総務省本省の方もご挨拶の中でやっぱり大変なことをしてしまい申し訳ありませんでしたって、うん、お詫びを聞いたのは初めてだったんでねこっちの方はちょっと戸惑ってしまいましたけど、
私は別のなんか関東の方のどっかの集まりに行かれた時に、はい、行った時にいらっしゃってて、北海道の県はみたいな感じで、あ、謝ってるみたいなのがありましたね。うん、これはまあ、
やっぱり総合通信局にとってもね、かなりインパクトとの大きな出来事だったんでしょうね。
こんなのも入ってきてるということで、
はいはい、
そしてさらには、
はい、今年の3月に出した記事なんですけども、
はい、
総務省が令和5年度末の資格別無線従事者免許取得者数の推移っていうのを発表してですね、
はい、
4釜を新しく、令和5年度取った方が8211名しかいないと。で、一山の国家試験の合格率はついに 25% を割り込んで 24.9% になったよっていう記事なんですね、
うんうんうん。
これもなかなかちょっとインパクトのある記事でして、
ちょっと前までは4アマってかなりもうちょっといましたよね。
うん、1万名を超えてましたね。1万5000名ぐらい、
ね、
昔は年間に10万人ぐらい取ってた時期もあるんですけども、ちょっとねここに来て4アマを新しく取る方が減っているんですよ。
あ、でも確かに4アマを取らないで3アマの E ランニングに行ってしまうっていう方も中にはいらっしゃってるので、
うんうん、いますね、そういう方も、
ええ、
うん、ですので4アマだけで見るのはね、正しいやつじゃないかもしれません。ただ統計上その初めて無線なんだ、無線従事者免許証を持ってなくて初めて3アマを取ったっていう方がどれだけいるかっていうのがちょっと統計から出てこないんで、やっぱり目安は4アマにするしかないのかなというふうには思っています。
確かにそうですね、うん、まあね、でもまあ4アマもあれですけど一山が難しくなってきているのは確かですよね。
ねえ、うん、25% 割り込んで、うんうん、1人しか受からない、うん、いやいや、もっとあれかもしれませんけども、ちょっとね本当にしっかり勉強しないといけないし、 や、なんとかしてほしいなという気もするし、
そうですね。さあ、そんなね、一山の問題がで少しまた次もなんか話題になってますね、はい、
そうなんです、今年の12月の1日に出した記事なんですけど、日本無線協会が、来年度2026年度の、無線従事者国家試験のスケジュールを発表しました。で、アマチュア無線今までから変わりまして5月期と11月期の年2回の開催になったんですが、なんと来年はアマチュア無線100周年記念の臨時試験ということで、8月にも1山2山の国家試験を、全国3カ所でやりますっていう発表したんですね、うんうん、これ皆さんびっくりしましてね、
まあ、これなんか新たな100周年のための1山2山の試験のようなニュアンスで受け取っちゃいますよ、なんかね、
今までそのアマチュア無線に限らず何かの記念の国家試験ってなかったと思うんで、
はい、
そのどういう問題が出るんだろうとかね、合格したらなんか金ピカの10面をもらえるのかなとかね、皆さんいろんなことを言っていましたけども、
う
ん、
ですね、ただ単に臨時で8月期もやるよっていうだけなんですよね、
うん、多分そうだと思うんですけども、これ100周年記念っていうふうにネーミングをした日本無線協会の方は本当に素晴らしいグッドジョブだと思います
だから一山持ってるのに今回この100周年記念の試験もう一回受けなきゃみたいな方が中にはいらっしゃった、うん、もしかしたら本気で考えてた方いるかもしれない、
ねえ、なんかちょっとスペシャルなことがあるかもしれないし記念受験だみたいな感じ
で、ね、それこれ結構皆さん話題になって笑いましたね、これね、本当ね、
これはなかなかね、はい、いいあれですね、はい、
さあそんな話をしていたらね、お時間もなくなってきてしまいました。2025年も本当にいろんなね、記事で皆さん楽しんでいただけたんじゃないのかなって思いますね、はい、さあ、来年のね記事もどのような記事が出るのか羽田さん楽しみですよ。
楽しみですね、もうちょっと電波法違反以外のものが上位ランキングになるようにうちも頑張ります、はい、
なんかそろそろもう暮れですけど、なんか来そうなニュースなんか情報入ってますかないですか。
いやー、ちょっとね、まだ来年のことが分かんない。でもアマチュア無線100周年のジャールさんがいろんなイベントをやりますから、
はいはい、
多分その辺は上位に来る、まあ、皆さん注目することになるんだろうなっていうふうに思っています。
はい、分かりました、うん、ということで羽田さん、また2026年もよろしくお願いいたします。
はい、来年もよろしくお願いします。
はい、ハムライフ .jp 羽田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、ということで今日はハムライフ .jp 羽田さんにね、前半後半とご出演いただきまして、アマチュア無線界の2025年の話題をね振り返ってお届けさせていただきました。今年もね、さまざまな皆様にご出演いただき本当にありがとうございました。また来年もね、この番組アマチュア無線の皆様にためになる番組でお送りしていくように頑張りますので、どうぞ皆様来年もビームアンテナお付き合いよろしくお願いいたします。ということで今年の放送こちらで最後でございます。来年は1月4日の放送ということでね、 JAL の森田会長のインタビューお届けさせていただきます。それじゃあまた皆さんにとって2026年いい年になりますようにね、今年最後の放送です。ありがとうございました。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それでは皆さん、良いお年を。また来年お会いしましょう。さようなら。